ジオ JA 佐賀駅前スタジオより放送中。
時刻は11時18分になります。さあ、この時間はスタジオにゲストをお迎えいたしました。老人ホーム紹介センター内しるべを運営されていらっしゃいます久米陽子さんにお越しいただきました。久米さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。さっき久米さんとちょっとお話してたんですけど、桜がもうすぐ咲きそうですね。
そうですね。
ねえ、お花見とか去年はいけなかったんじゃないですか。
そうですね。
ですよね。今年もね、まあお花見に行ったとしても飲食はなかなか難しいかもしれませんけどもね。はい。でも春が巡ってまいりました。
はい。
はい。ということで今日は久米さんにいろいろとお話を伺ってまいりますが、早速ですが、ご紹介しました老人ホーム紹介センター内しるべ。これカタカナで内しるべと書かれているんですが、どんな事業を行っていらっしゃるんですか？
私どもは高齢者住宅、あと老人ホームですね、こちら探されている方にお一人お一人それぞれのご希望をしっかりお伺いしまして、最適な施設をご紹介するというサービスを行っております。高齢者住宅老人ホームについて熟知した専門スタッフが、真心を込めて日々お手伝いをしております。またこちらについては料金は一切いただかずにご提供させていただいておりますので、安心してご利用ください。
大丈夫ですか？
そうなんですか？
大丈夫です。広告宣伝費として施設様の方から、頂戴した、もので運営をしております。
久米さんの正直さがこれだけでも十分
伝わりますよね。
ね、
今お話しいただきましたこの老人ホームのご紹介とは、具体的にどんなことをしていただけるんでしょうか？
そうですね。まずご相談いただく方が、第一声よくおっしゃるのが、自分たちで一生懸命探してみたけど、なかなか条件に合うとこが見つからないんで、どこかありますかっていうことなんですけれども、本当にその通りだなと思います。基本的にですね、まず探そうと思われた時に、空いている施設、空き室があるご施設っていうのが、基本的にまず少ないです。で、条件内、その方の条件の中ですぐにご入居できる施設となると、かなり大変な探すっていう作業はですね、大変なことかなと思います。で、また一口に老人ホームを探すと言いましても、現在はいろんなスタイルの施設さんが年々増えてきてまして、本当にまだまだお元気で自立されている方対象のご施設であったりとか、逆に重度の方でも手厚いサポートがあって、そういった体制がきちっと整っている施設もあります、で、また一方では通常だと病院に入院しないとちょっと生活がっていうような方でも、医療行為が必要な方ですね、でもある程度まではご対応いただけることが可能なご施設など、入居のこう対象となる方が施設それぞれによって違うこともありまして、せっかく見学に行かれても、そこはちょっと入居の対象ではなかったりとか、なかなかその簡単に行かないようなことも多いかと思います、
なるほどね。マッチングって大事ですよね。
そうですね。あともう一つが費用の面ですね、結構これは皆さん頭を悩まされるところかと思いますが、予算内にまずこう収まるかどうか、どうしてもこれが大切な部分になるんですけど、パンフレットですとか、インターネット上の情報だけではわからない、ちょっと別途必要になる経費というのがあったりですね、あとその方の介護の状態によって必要なサービスの料金が加算される場合がありまして、そうなると結局その予算オーバーになってしまうっていう例も少なくはないです、なのでこれを一件一件施設を訪ねて金額確認をしてっていう作業を、そういったことをしていくとしたら、かなりやっぱり労力を要することになるかと思います。
全くそうだと思います。
で、今そのコロナ禍でもありますし、気軽にこう施設に出向いて話を聞きたいんですということもできない状態が実は続いておりまして、そこもちょっとハードルが高くなっているところですね。で、こういったあたりの その大切な部分をですね、大変な部分を私ども老人ホーム紹介センター内しるべでは、皆様の代わりにお調べして最適な施設をスピーディーにご案内をしております、お急ぎの方へは最短で当日中に返答をしております、で、私ども開設して5年となりますが、これまで全く広告宣伝活動を行っていなかったこともありまして、結構ご相談いただく方は病院の の退院支援相談部門ですとか、うんはい、担当のケアマネージャーさんから話を聞いてきましたという方多いんですが、うんはい、初めて私どもにご相談いただく方は、うんはい、そんなサポートをしてくれるところがあるんだったらもっと早く教えてほしかったと皆さん結構言っていただきます。
私も全く同じことを今思ってました、
ね、そうですか、うん、ありがとうございます、皆さんなかなかこういったところあるのはやっぱご存じない。
そうですよね。
で、まあ、ケアマネージャー様や病院さんから紹介してもらった施設以外の、ねうん、情報もたくさん欲しいよっていう方は、うん、ぜひお気軽にご相談ください。
はい。
はい。で、弊社のパンフレットは、うん、各地の病院の地域連携室、あと、はい、ケアマネージャーさんの事業所ですね、うん。はい。あと、各地の地域包括支援センターにも随時置いていただいておりますので、うん、お気軽にお問い合わせください。
はい。
はい。はい、私ども、日々、様々なご施設とコンタクトを取っておりまして、うん、行き来もしておりますので、
はい、
施設の現場の雰囲気ですね、とか、スタッフさんや入居者さんの年齢層だったりとか、うん、まあ、ちょっと食事美味しいとかですね、
これ大事です
よね、評判的なところは、現場サイトの情報は結構持っております。
うんうん、
はい。なので、ご相談いただけましたら、はい、その方によりマッチする施設をご紹介できるかなとは思っております。
わかりました。じゃあ、もう少しこれ具体的に教えていただけますか？
はい。ステップがまああると思うんですが、まず一番目ですね、まあ、ご相談の受付からスタートですが、その時には、施設の選定と空き室確認をいたします。
はい。
はい。で、二番目に、ご見学の同行、これはもちろんさせていただいております。はい。で、一緒にちょっと金額設定の部分とかも確認しながら、はい、後からこう忘れちゃったりとかされてもですね、フォローできるようにしております。
はい、
で、三つ目、施設への料金条件面のすり合わせ。これが、さっきちょっと冒頭でお話しした、良かれと思って行ったけれども予算が合わなかったという、でちょっと大変な労力がかかってしまうということも申し訳ないので、ある程度事前にこのぐらいかかりますっていうのをお体の状態をきちっとお伺いした上で、
はい、
その状態の方がご入居された時にいくらぐらい具体的にかかるのかっていうのを見学前にご施設に確認をします、う
ん、
で、まあ、ご家族が思ってらっしゃる生活像っていうのをお伝えして、うん、マッチするかっていうのも施設の方に事前に確認した上でご見学に臨みます、
はい、なるほど、
はい、最終的にまあ4番目ですね、
はい、
見学をされた後入居の申し込みをされましたら、
うん、
ケアマネージャーさんや入院先のソーシャルワーカー様と連携を取りながら、うん、ご入居までのさまざまな調整事項のサポートもワンストップで行っております。
これは嬉しいですね、
うん、ありがとうございます。で、ご入居までのお手続き、
はい、
必要書類に関わるサポートですとか、はい、病院やケアマネージャーさんのとの連携事項の連絡、うん、あと場合によってはお引越しですとか、廃棄処分ですね、
はい、
のこともあったりしますので、そういったサポート、うん、身寄りがいらっしゃらなかったり、うん、ご家族もご高齢だったりすると、うん、住民用の移動ですとか、あと、まあ、ちょっと生活保護の申請をこれを機にされるっていう方はこちらのサポートなど、
うん、
はい、やっぱりご家族が遠方にいらっしゃったり、高齢で手続きが大変な方など不安を抱えておられる方も多くいらっしゃいますので、
はい、
そのあたりできる限りのサポートをやらせていただいております。
なるほど。いや、おっしゃる通り、自分で直接言っても、
はいはい、
こんなこと聞いていいんだろうかとか、
ね、
どういうことを聞けばいいのかがまず具体的にピンとこないということがありますから、心強いですね、久米さんみたいな方がいてくださると、
ありがとうございます、
ね、で、その対応エリアってどの辺なんですか？
はい、はい、私ども佐賀県内、福岡県内だけでなく、全国の施設をご紹介可能です、
はい、
全国63拠点と連携してサポートをしております、
うん、
なのでご相談、ご見学、仲介手数料などそれに関わるものはすべて無料でごサポートをしておりますので、
はい、
ぜひご利用ください、
はい
はい
はい、お電話以外でも当相談センターにお越しいただいてのご相談ですとか、
はい、
まあ、ご自宅に来てほしいという方もおられます、
はい
はい、あと病院でのソーシャルワーカーさん交えてのご相談というのもやらせていただいておりますので、
うんうん、
はい、そちらも可能となっております。
なるほど、
はい、また今ちょっとコロナ禍でもありまして、
はい、
Zoom とか LINE でのオンライン相談というのも行っております、
うんうん、
はい、あと施設のご見学につきましては、車がない方とか運転に自信がない方ですね、
うん、はい、
必要な方にはご自宅まで私どもお迎えに伺いまして、
はい、
見学に一緒にご案内をしております。はい、1日にこう3件ぐらいとか、ちょっと負担かからない程度で、複数施設のご見学も可能となります。
もう至れり尽くせり、
同じこと、至れり尽くせりです、
ね、本当にそう思いますよね。でおっしゃる通り、あの、ご子息なんかと同居してないと、うん、あの車は持ってないしっていう方も多いと思いますしね、
そうですね、多いですね、
助かりますよね。
それにしても全国63拠点ってこれ、はい、皆さんの業界の中ではナンバーワンじゃないですか。
あ、そうですね、拠点数では
でしょうね。うね、はあ、
あのちなみに久米さんはですね、うん、なぜこのような事業を行っているのか、ぜひ聞いてみたいなと思って、
は
い、
そうですね、まあ、あの親の介護の問題っていうのはやっぱりその時になって初めて慌ててどうしようかと悩むものかなと思います。
そうですね、
あの、あらかじめ想定して準備ができているっていう方はほとんどいらっしゃらないのではないかと思うんですけど、うん、はい、どんなでしょうかね。
いや、その通りですよ、私もそうでしたもん、
う
ん、
そうですよね、はい、その時になってっていうところが、で実際私もいろんな方とあのご相談をお受けするんですが、うん、あの90代100歳を超えてもですね、うん、認知症もさほど進まれてなくて、はい、ご自宅で実際生活が可能な方というのもたくさんいらっしゃれば、あの一方では70代でも認知症を患われて、うん、お体はお元気でもその分ちょっと出歩かれたりとか、はい、危険認知力が低下されて一人でお家にいることっていうのが難しいっていう方がいらっしゃったりですとか、うん、あとはまあ体が不自由になったことで在宅で生活されていてもベッド上でもほとんど動かれずに過ごされること時間が増えて、うん、ますますこう重度化が進まれてるなんかですね、はい、そういった方をお伺いします、うん、であともうご本人の性格ですとか、うん、どこに障害が出てるかによって、うん、何が本人にとって一番いい生活なのかっていうですね、ところもその時その状況になってから本当に家族としては初めて悩むところじゃないかなと思います、う
ん、その通りですね。しかし久米さん、ここまでですよ、はい、本当に瓶に入り塞に入り思いが至るということは、久米さんご自身もそういったご経験があられるんですか。
そうですね、私もちょっと意識はしてなかったんですが、うん、今振り返ると、あのまだ小学生の頃だったんですけど、実はあの父の方の祖母ですね、はい、が認知症を患いまして、うん、体が元気だったんですけど、うん、あのそのためにこう家を出て行って、はい、帰れなくなる、で家族総出で毎日探し回るっていう時期が本当にありまして、心配した時期がありました。これも40年近く前の話なんですけど、その頃はまだこう認知症という言葉もない時代ですね、でただただもう何回こう注意をしてダメだよと言っても話がまず通じない、ひたすらこう外へ出ていこうとする祖母をなんとかこう引き止める子供ながらに、そしてまあ親としては厳重に鍵をそこら中にかけて出ないようにするっていうことしかできなかったんですが、でも怒ってもわからないですよね、認知症なので今考えると理解しようがないはずですもんね。でまあ、結局は最終的にですね、はい、お家ではちょっと手に負えなくなったので、はい、結局その精神病院に入院してしまったというちょっと辛い経験をしました。
そうですか、
はい、でまあ、そういったその幼い頃の、まあ、トラウマまではいかないんですけど、うん、はい、そういった経験から、うん、まあ何かしらこう今までずっと育ってきて、あの成長するにつれて、自分の親がもしそうなったらという恐怖はずっと感じてたんじゃないかなと思います。
そうですよね。
で、まあ、あの社会人になり結婚し、そろそろ親の介護もっていう時期に、そういった自分の多分不安や恐怖を解決するために認知症の理解もそうですし、もしそうなって家で支えられなくなったらどうしたらいいんだろうというところがとても不安になってまして、はい、でこの事業に、まあ、あの興味を持ったといいますか、はい、で同じくその私と同じようにその時悩まれるであろう方の力にもなれるかもしれないと思いまして、まあ、一番は自分の課題とか悩みもやもやを解決するために全部知っておきたいっていうところが大きかったのかなと思います、う
ん、なるほどね、はい、まあ、今だったらねと思うところがきっといっぱいあるかと思うんですよね、はい、私の父親も70代で認知症を発症いたしまして。
ああ、そうです、はい、若いですね。
そうなんです。で、あの徘徊などはなかったんですけども、幻聴幻影がひどくて、おまけに心臓と腸の病を併発してたんで、あら、なかなかそのじゃあどこにお世話になろうかっていうのが難しかったんですよね。ああ、そうですか。実際どうでしょうか、これまでどんなご相談が多かったですか。
そうですね、うん、まあいろいろありますが、結構こう簡単に探せなくてちょっと困ったっていう方が多いですね、うん、一番こう、はい、なんとかできませんかっていうご相談が多いんですけど、うん、そういう面で言いますと、うん、まず予算が厳しくて、はい、年金の範囲内で入れるとこがないでしょうかということだったりですとか、うん、もうそもそもちょっとそれも低くて、うん、でもお家では見れない、どうしようもないっていう方の相談多いですね、はい、あとは身寄りがなくて、まあ、通常施設様は、はい、身寄りがあって何かあった時にこう来てくださる家族がいらっしゃったり、はい、ご承認がいらっしゃったりっていうのが必要なんですが、そういうのがちょっとできない方というのの相談もあります、
うん、
あとその医療行為ですね、はい、まあ、今よくあるのが糖尿病を患ってらっしゃって、はい、インシュリンの注射がある、はい、で認知症で自分で打てないっていう方ですね、うん、そういった方の入居先っていうのも結構どこでもいいっていうわけではないの で、施設さんとしては受け入れができるところが少ないので、うん、そういったところが多かったり、うん、はい、あとその、まあ、男性の方で多いんですけど、はい、人と交わるのが苦手で、はい、デイサービスには行きたくないけど、うん、介護のサポートはしてほしいとか、うん、そういう方ですね。
うちの父が典型的なそれでした。
男性多いです、本当に多いです、まあ、結構月に何件もこんな感じの相談の方は多いですね、はい、あと最後に今では今の時代時期ならではですけど、うん、コロナ禍でその家族さんが緊急事態宣言地域にいらっしゃって、うん、佐賀県の施設に見学できないと来れないという方で、でも退院はもう間近で、うん、入居できる施設を探さなきゃならないんですっていう相談とかが今は多いですね。
なるほどね、
はい、まあ、なんとかしてますので、
そうです
よね、ご相談ください、はい、
それに今の時代それこそ考えたら、はい、リモートで、
はい、
久米さんが持っていかれて中をずっと見せて、はい、つないでなんてことも ね、これからできますよね、はい、
そうですね、
すごいな、
もうラジオをお聞きの皆さんの中にも高齢者住宅や老人ホームを探されている方ってのもたくさんいらっしゃると思います、うんうん、最後にうちしるべ佐賀福岡南のお問い合わせ先をご案内の方お願いいたします。
はい、高齢者住宅老人ホームをお探しの方は、うん、ぜひ一度うちしるべ佐賀福岡南へ、うんうん、お気軽にご相談ください。
はい、
当相談センターは佐賀市末広2丁目にございます、
はい、
平松老人センターバス停前になります、
うん、
はい、電話番号はフリーダイヤル 0120-90-7778 です、うん、お問い合わせは年中無休です。朝9時から夜7時まで対応しております、
うん、はい、わかりました。パンフレットも今日はスタジオにお持ちいただいたんですけども、はい、この中から項目だけちょっとご紹介したいんですけども、ご希望に沿った施設を紹介していただける、はい、そしてどこよりも詳しく豊富な情報をもう今日お聞きの通りにいっぱい持ってらっしゃる、うん、さらに一番嬉しいのは日本全国対応もできる、ここですよね。
そうですか、ありがとうございます。
本当にそう思います。さあ皆さん方もお気軽にご相談ください。相談センターの電話番号を繰り返します。0120-90-7778 番。お問い合わせは年中無休で朝9時から夜7時まで対応してくださっております、というわけで久米さんのような存在がいてくださるということを今日この番組通じてお知りになって、そいじゃーと思ってる方きっとたくさんいらっしゃるかと思います、はい、久米さん本当に皆さんのためにこれからも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
応援しております。
ありがとうございます、
はい、というわけでこの時間は老人ホーム紹介センターうちしるべの運営をされていらっしゃいます久米陽子さんにお話を伺いました。久米さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここで一曲お届けいたしましょう、ラジオネームシティハンターさんからリクエストをいただきました。福山雅治さんです。桜坂。